今まで、キリストにあって新しくされた、そしてキリストともに、天を目指すものとなった、私たちはそういうキリスト者というのはこの地上にあるものを求めないで上にあるものを求めるものとなったんだ。でも現実的に私たちはこの地上に生きています。で、今日の箇所はそういう私たちの、生き方の中 で前回はずっとね、じゃあ具体的にどういうことなのっていうことで、夫婦の関係、つまり家庭の関係、そしてまた親子の関係、そして、奴隷と主人との関係という中で、具体的にキリスト者はどんなふうにその社会との社会におけるいろんな制度の関係をどういうふうに見たらよいのかということを話しました。そして4章の2節から、そんな中でじゃあクリスチャンってどういう生活のことなの、この世において生きているクリスチャンはどんなふうに何を心がけて生きていったらいいんだろうか、何をさらに、何のために生きているんだろうか、この地上にいるんだろうか、そんなことがこの4章の2節から書かれているところ、進められているところです。この世においての新しい生活って、どういう生活のことなんだろうか、そのことがパウロによって語られています。で、この箇所は非常に短い箇所なんですが、この短く、実は最後のパウロは締めくくり、この手紙の締めくくりをするためにこの2節から6節までのことを実は語っている。今までクリスチャンってこういうものだよ、じゃあどういうふうに生きたらいいの、じゃあまとめてみるとどういうふうになるのというところで、ここでは最後のこの締めくくり的な意味での箇所だというふうに理解してよいと思います。で、この2節から6節まではコロサイ人への手紙の実はこの全体の重要なそのクリスチャン生活についてのまとめが書いてあるところであります。まず第一にここで言われているのは、一つはやはりここの文言葉にはないんですけれども、主にある新しい生活、主にあって目を覚ましていなさい、感謝を持ってという言葉が本当はいいようでありますが、主にある、つまり第一は新しい人の生活というのはどういう生活か、これざっくりまとめて言いますと、一つは自分が楽しむための人生であってはならないということのようであります。コロサイの教会にはクリスチャンとして、実はクリスチャンが持つ新しい生き方、新しいこの世とは違った責任をクリスチャンは負っているんだよっていうのが一つ、この2節から6節までの一つのざっくりとした説明であります。そして2つ目は何かと言いますと、パウロはじゃあその結果としてこのコロサイ人の手紙の中で、まとめて言うならば、まとめて言うならば祈りだということに言ったらいいだろうと思います。祈りということで締めくくられる。クリスチャン生活っていうのはその祈りによって、しかもその祈りも自分のための祈りではない、自分のためだけの人生を自分で楽しむ、そういう生き方をクリスチャンというのはするものではないので、祈りにおいてもやはり同じように自分のためだけの祈りであってはならない、そのことをパウロはこの2節から6節の中で進めています。で、この2節から6節の4章の2節から6節の中で、実は先ほど言いました、この箇所はコロサイ人の手紙の一つの締めくくりを示していますというふうに言いましたが、この一章の、ちょっと前に戻ってほしいんですが、一章の始まりです。3節から挨拶の後です。パウロはこういうふうに書き始めております。 1章の3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していますと言って語り始めていきます。で、それは何かと言いますと、何に対して何で感謝しているかと言いますと、4節、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですと言いまして、この教会の中にあるクリスチャン同士の実は交わりについて感謝をしている。で、さらにこう進んでいきますと、この8節を見ますと、一緒なんです。私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれましたというふうに言いました。それはそのコロサイの人たちの中だけでとどまっている愛の交わりじゃなくて、その交わりが私たちにまで伝えられている交わり、愛の交わりである、そのことの上に感謝をすると言って、実は祈りから始まりまして、コロサイの教会のこの交わりが愛の交わりとして伝わったの理由は何なのかという一つのまとまりとして、先ほど言いました4章の2節から6節の祈りということがやはりここで挙げられています。コロサイの教会の愛の交わりが私にまで伝わった、その一つの結論のようにして、実はあなた方がの祈りによるんだというふうに、ここでパウロはコロサイの教会の人たちに語っていきます。で、コロサイの人たちに対してパウロは一章の二節を見ますと、なぜそういうふうに言っているかというと、パウロはコロサイの人たちに対して、コロサイにいる生徒たち、キリストにある忠実な兄弟たちというふうに言っています。で、ここのところでキリストにある忠実な兄弟たちというこの言葉なんですが、この言葉はキリストにある同労の兄弟たち、同労者たちっていうふうにも訳せる言葉なんだそうですが、このパウロはコロサイの人たちをに対して、パウロ自身の伝道の働きとか、または世界宣教に出かけて行っていますけれども、そのキリストの福音のための働きをコロサイの人たちは自分と一緒に同行しているわけじゃないんだけれども、同じ働きについています、同じ働きをしています、私たちと一緒に旅行はしていないけれども、あなた方はそのコロサイの町であなた方の伝道の働きをしている、そのことをパウロはやはり認めているわけであります。で、そこでパウロはさらに、あなた方自身は実はなぜそう言えるかというと、あなた方自身はこの世にあって天を目指す者、キリストによって新しくなった者としての証の生活をしているだからというふうにパウロは語り、そしてさらにこの2節でそれを祈りのことについて、じゃあ具体的になぜその祈りってどういうコロサイの人たちの祈りだったのかと言いますと、まず2節でこう言っております。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。で、この言葉なんですけれども、私たちはこの目を覚ましてっていうこの言葉、4章のね、2節の目を覚ましてっていう言葉を、私たちはいやもするとマタイによる福音書の中で言われている世の終わり、終末が近づいているので警戒をしなさいという意味の目を覚ましてというふうに理解しがちですけれども、実はコロサイの中でパウロが目を覚ましていなさいっていうこの言葉は、世の終わりが近いよ、だからいつイエス様が来られるか分かんないから目を覚まして寝てないで、目を覚まして注意深くしていなさいよという意味の目を覚ましてっていう、そういう意味でこのコロサイでは使われていません、使われてないんです。で、なぜかと言いますと、その続き見てますと、目を覚ましてで、その区切って一個じゃなくて、感謝を持って頼みなく祈りなさいがで一つなんです。で、ということはどういうことかと言いますと、この目を覚まして感謝を持って頼みなく歩みなさいという、この目を覚ましてというのは、ここではこの先ほど言いましたように、 その警戒をするとか、週末の時が近づいてるからではなくて、ここの実は一章の三節、先ほど言いました三節から八節の中のその祈りのゆえに感謝しますというそのこと、三節でいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していますと言ったこのことと、それと一章の十二節でこういう言葉がさらに続けてあるんですが、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますようにと言っています。これもやはり祈りのことを言っているんですが、でこの などから見てみますと、実はここに祈りの三重奏と言ったらいいんでしょうか、4章の2節は祈りってどういうものなのかということを説明している人と、これは文章だと言われます。でどんなことかというね、しつこいようですが、これはクリスチャンの祈りの大切なリズムについて語っていると言われます。つまりこの祈りは目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいというのは、たゆみなくですから、これはいつも祈っているということなんです。でその祈っていることに対して目を覚まし感謝を持ってという、そういう意味合いの進めなんです。つまりこのいつも休むことなく神様に向かって祈っている。で私たちもよく祈りなさいとか祈りますと言います。でもその祈ったことに対して目を覚ましてって言っています。この目を覚ましてって言った場合には、自分たちが祈った取りなしの祈り、そしてまあ自分についてもそうですが、その祈りに対してその祈りが聞かれたか聞かれていないか、それを目を覚ましてよく注意深くしていなさいという意味の目を覚ましてという言葉の、実はパウロの勧めなんです。私たちは祈ったら祈りっぱなしで、神様が、私たちが祈ってる時に、私たちは神様は自分の祈りをちゃんと聞いてくださると信じて祈っているだろうかというのが改めて私自身に問われるのであります。でここでパウロは絶え間なく祈っているんだけども、その絶え間なく祈っているその祈りに対して神様が本当に聞かれたかどうか、ね、今神様がその祈りに対してどう答えようとしてくださっているかどうか、でそれを目を覚ましてよく見ていなさい、そういうこう勧める、そして感謝しなさいなんですよ。でそれがクリちゃんの実は祈りの生活リズムって言ったらいいでしょうか、クリちゃんの生活のリズムと言ったらいいでしょうか。祈り、そして祈りに対して神様が答えてくださったということを目を覚ましてよく見ていて、そしてその祈りが聞かれたならば感謝をする、そしてまた祈る、そしてまた聞かれたことについて感謝をしていく、こういう三重のクリチャン生活の大切なリズムを実はここでパウロは伝えているんだと言われます。祈りの答えが明らかになった時に感謝する、どうでしょうか。私たちはの祈りはその意味で日常生活で神様が祈りに応えてくださっているということを確信しているか、それにこう気づいているかということが問われます。そして私たちはやもすると祈りっぱなしで神様がその祈りに応えてくださっていることさえも気づかないという状態がありやしないか、もしそうだとするならば私たちは神様に感謝することが本当になくなってしまうだろう。で私たちは自分の都合の良いことを、自分にとって益になること、嬉しいことが起こったら神様に感謝します、それもあるんでしょうけれども、私たちは本当に祈りながらその祈りが聞かれたという時ほど 神様に対しての感謝は、まあなんとなく自分に都合のいいことが来たっていう、たまたま来たっていうのとは違いまして、神様に祈り求めた結果、それが私に答えとして与えられた。これは神様に対する感謝につながっていくんじゃないでしょうか。でクリスチャン生活っていうのはそういう生活なんだ。もし私たちが初めから祈りながら、もうその期待もせずに祈っているとしたならば、それは信じているということになるんだろうかということを改めて問われます。で祈って、そして祈ったことを忘れちゃうってことがありますよね。そして神様がその祈りに応えてくださってることも気がつかない。そうすると感謝のない生活になる。クリチャン生活っていうそのリズムが実はおかしくなっていってしまう。そんなことについてここの2節では語っているところです。で私たちは昼の子供として、クリスチャンはそのような意味で祈りに対して、神の御手の働きに対して目を覚まし続けなければなりません。神の前に、神の御心に対して全くある意味で無頓着で、罪を罪とも思わない眠っている世界を、やっぱりこの現実の世界に対して私たちは目を見渡す必要があるだろうと思います。今の世界はまさに眠ったような状況ですよね。罪を罪とも思わないような状況の中で、私たちはそういう意味で本当に世のためにも祈っていくという目を覚ましていく必要があります。そしてその世界の動きの中で、祈っていく中でそれが聞かれていく、そういう世界の支配者であり導き手である神を理解するということも、当然私たちはそこにまた神の技を見て、神に感謝することが出てくるんじゃないでしょうか。それでもこの世界はやっぱりそういう意味で、この世界はたとえ堕落していて、そして罪を罪とも思わない世界であったとしても、神の愛の対象であることを忘れてはいけませんね。ですから私たちは神の民としてたゆまない祈りということが必要であります。でこのたゆまない歩みっていう祈りといった時に、このたゆみなく祈りなさいって言った時に、これは休むことなくということよりも、むしろ一貫したって言ったことの意味のようです。一貫した祈りを持ちなさい、定期的な祈りを持つということのようですね。そういう祈りを持ちなさいということのようです。そして3節に至りまして、パウロは今度はそのような祈りの中に、このパウロは3節で自分のために祈ってくれと勧めます。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください、この奥義のために私は牢に入れられていますと言っています。パウロは特別な取りなしの祈りをしてほしいという依頼をしております。パウロはコロサイの人たちのためにもでもあるんですが、この福音宣教のために捕らえられている。でしかもパウロはこのコロサイの手紙を見ますと、一章の9節を見ますと、あなたのためにも祈っている、そしてあなた方のために祈っている、私のためにその最高の返礼って言ったりでしょうか、その、お返しというふうに言うならば、何かというと、私のために祈ってもらうことなんだというふうに言っています。私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださる、そのように祈ってほしい。でここで言っている4章の3節で言っているこの門を開くという、この門という言葉なんですが、これは 異邦人を神の民として受け入れるもんかものことを言っているのかもしれません。あるいはパウロが閉じ込められている牢獄の門のことかもしれません。それがこの開いてパウロの福音がまた世の中に伝わっていくという意味での門を開いてくださってという意味とも取れるようです。ただここでパウロがこの中で今牢の中にいるということは事実ですし、このことから今すぐ解き放たれるというふうにはパウロは今考えていないようであります。ということは神様が私を解き放ってくださらないという意味ではなくて、今ここにピリピの手紙にもありますように、ここの牢にいることによって実は福音を証しするものだというパウロは理解があるからです。ですからそうしますと、ここでいう門が開かれるようにというのは、パウロはこの閉じ込められている牢にいる、まあ比較的自由な牢なんですが、囚われの身の状態の中にあるんですけれども、そのような状態でコロサイの人たちに手紙を書くことができたわけです。それでいてこの門を開いてくださいって言っている場合は、これは福音が広がらんとか広がるとかっていう問題ではなくて、人々の心がの門が開かれるようにというのも、そういう意味で言って使っているんじゃないかと思われます。パウロが今この手紙を書きました。この手紙をコロサイの人たちも含めまして、多くの人たちがこの手紙に対して心を開いて受け入れてくれるように、そういう実は願いがあって門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいっていうのは、そういうことですね。キリストの掲示された奥義が人々にちゃんと伝え受け入れてもらえるように、門が開かれるようにしてほしいという願いを言っているようであります。でしかもここでは神が御言葉のためにとこう言っています。明らかにこの御言葉のためにと、それと私たちがこのキリストの奥義を語れるようにということから、この手紙の中でパウロが伝えたこと、そのことが理解できますようにという本当に具体的なパウロの願いが、ここで祈ってほしいという祈りとなっているということです。決してパウロは私のために祈ってほしいということを漠然とした形で依頼しているのではなくて、コロサイの教会に書き送ったこの内容が受け入れてもらえるように、人々の心が開かれるようになっている、このことが実はパウロのコロサイの人たちに対して祈っていることの、実はお礼って言ったらいいでしょうか、私に対するそれに、その祈コロサイの人たちに対して祈っているその祈りの返礼として、最高に嬉しいことはこの手紙が受け入れられることなんだ、そしてその受け入れられるようにコロサイの人たちの心が開くように祈ってほしい、しかもここで奥義のために私は牢に入れられていますというふうにパウロは言っています。奥義のためにこの牢に入れられているというこの言葉はどういう意味を指しているかというと、一般では一般の人々には牢に閉じ込めてしまいたい内容なんですよね。パウロが牢に入れられたのと同じように、このパウロが牢に入れられたのはまさにイエス・キリストのによって明らかにされた奥義、このイエス・キリストのみが私たちの救いでありという、そののみというこのキリストの奥義、十字架の奥義とも言いますが、その奥義は当時の人たちには受け入れられないことから、閉じ込めて蓋をしてしまいたいことから、または反感を受けるようなことからということを指しています。だからそんな中でも 私はキリストの奥義が語られるように、そういうふうにパウロは祈ってほしいと願うわけです。まさにこのパウロが語ったコロサイ人の手紙の中で語ったキリストについての奥義は、当時の現実の権力者に対する挑戦のメッセージにも受け取れる内容だったようであります。で、常に危険が伴うそのメッセージであったとパウロは自覚しています。ですからパウロの苦難と現在のパウロの今投獄されているというこのことは、まさに彼がパウロが福音の使徒として召されたということの働きの一部なんですね。パウロが福音の駅舎である使徒であるということと投獄というのは、これは別個にすることのできない一つのことから、ということは投獄されても福音を伝えているということですし、投獄自体が福音宣教の一つなんだ、この世の中で受け入れられないことを今伝えている、この世の中では理解できないことを今パウロは伝えている、でもそれは奥義なんだというふうにパウロは語るわけです。しかし私はかつてのそのこれを見たときに、日本のキリスト教会の多くがこの奥義を避けたんですね。なぜかというと、このキリスト教会が日本という戦前戦中のあの時代に、教会が世に受け入れられるためにどうしたらいいかという方法を考えたんですよね。で、そのために日本のキリスト教会の大半は、実はこの教会の礼拝堂に入る前に、天皇皇后のその写真ご神影というのがありまして、そこを拝礼してから会堂に入る、そして礼拝をする、そしてこの第二次世界大戦の戦争の勝利のための祈祷会をする、また戦争のために支援をしていく、そのためにキリスト教会は、日本のキリスト教会はどうしたかと言いますと、戦闘機を日本キリスト教会の名前で戦闘機を寄付するというふうなこと、または戦車を寄付するということが実は行われていたようであります。そうして、キリストのみが神であって、キリストのみが救い主であって、キリストはもう一度来られてこの天地万物全てを裁かれるといった時に、天皇も裁かれるという言葉を使わなかったんです。天皇も裁かれるって言ったらば、日本のキリスト教会はそこだけで迫害を受けたからです。でも天皇も裁かれるって言わなければ福音ではないわけですよね。本当の神のこの救いというのはイエス・キリストのみによるんだということから、天皇だけ外してしまうことになります。しかし、その奥義を日本のキリスト教会はかつて語ることをやめてしまったんです。そのために日本のキリスト教会は確かに生き残ったかもしれません。多くの迫害からこの免れたかもしれません。しかしそのために戦った教会もあることも知っております。で、しかし残念ながら大半の教会はそういう意味ではこの奥義を引っ込めてしまいました。そしてこの世にあって社会に、生き残れる教会になろうとしたということがあります。で、それは本当に福音を福音として伝えた、やはりこの奥義のために私は牢に入れられていますという、そのパウロの使徒としての福音を伝えていくキリスト者としてのあり方とははるかに違った状態にあると言わなければならないのではないだろうかと思います。日本の教会はかつてこの奥義を曖昧にしました。この奥義を曖昧にしたならば、福音は福音でなくなってしまいます。福音宣教したとしても、それは福音宣教にはなっていないというふうに言わなければなりません。 そのことは本当に私たちもこれからの日本のキリスト教会においても同じようなことがやはり警告として言われているんではないだろうかと思われます。さてさらに続きましてパウロはそれをこの奥義をどうしたいか、奥義のために料理に入れられている。で4節でまた私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語られるように祈ってください。だからパウロは決してこの立派な勇士だったとか、または本当に勇気100倍、もう全然その迫害を恐れない、そういう存在であったわけではありません。パウロは決して私たちよりもはるかに超人的に強くて意志の強い人と私たちは見がちですけれども、パウロ自身はその奥義を語るということに対してやはり恐れを感じたんでしょうね。怖さを感じていたことがわかります。だからこそ神様の前に私のために祈ってほしい、しかも当然語るべき語り方ではっきりと語れるようにと言っています。ですから水増しをしたりまたはぼやかしたり、そういう福音の伝え方をしてしまう、そういう誘惑を受けていたと言わざるを得ません。でしかもここのところではっきり語るっていうふうにこういうふうに言っています。でこのはっきり語るって言ったこの言葉は啓示するとか明らかにするという意味です。つまり啓示するということは何かというと、相手がどういうふうにこのパウロの伝えた奥義を受け取るか受け取らないか、そういうこととは関係なくということです。みんなが好んで喜んで受け入れてくれたら話そうとかという意味ではないことです。啓示というのですから、相手が納得してくれようと納得してくれまいと、ある意味でこの賛同してくれなくても反対されたとしても啓示ですから、それは明らかにされていくべき事柄として語ることができるように、そうしそのように言っています。でこのことがパウロにとって祈ってもらわなければならない事柄であることを十二分に承知していました。だから祈ってほしいと願うのであります。パウロは自分の弱さも知っていました。しかし同時に福音が福音として曖昧なまんま伝えたとしたならば、それは福音の益者、使徒としての伝道者としての働きとは、全く相反する存在になってしまうということをパウロはそちらの方を危惧したのであります。でしかもそれは内々だけで納得できればいいということではなくて、じゃあそれがはっきりと啓示される明らかに語られるっていうのは誰に対してかと言いますと、五節を見ますと、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいと言っています。パウロ自身もそうしますけれども、コロサイの人たちもクリチャンにでない人たち、教会外の人たちにもパウロと同じように実は証しするものであってほしい。しかしパウロが証しする証しっていうのは奥義を明らかにして、そして啓示として伝える、相手が理解しようと受け入れようと受け入れまいと関係なくするということです。しかしこのコロサイの人たちに対しては、外部の人に対して来る教会に来ていない人たちに対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさいというふうに言っています。この懸命に振る舞うというのはどういうことかと言いますと、これはキリストの聖書のって言ったらいいんでしょうね、知恵の道を歩むという言葉ですの意味です。文字通りには聖書の知識、お言葉を豊かにそのうちの中に歩んでいるということを通してっていうことのようです。つまりこの際の教会の人たちがその奥義を知っているというだけではなくて、その奥義を伝えるということよりも、その奥義を知っているものとして生きていくということのようです。 その生活を通して神の知恵のうちを歩むんでっていうことですね。そのようにして外部の人たちに対してその歩みを通して福音が伝えられる、キリストが伝えられる機会を十分に生かして用いなさいというので、でこの機会と言いますけれども、これはチャンスという意味ではないです。ある時は特別に今話すチャンスという意味ではなくて、単なる時という意味です。ですから語れる時はいつでもということですね。いつでもそれは時ですよというと、いつでも私たちは神様のお言葉を信じている者として、奥義を知っている者として、その神の知恵のお言葉に従って生活をしている、歩んでいる、その歩みの中に実はキリストを証しするその時があるんだというふうに言っています。そしてさらにパウロが言っているところのこの用いてと言っています。この機会を十分に生かして用いるというんですが、この用いるってのは買い取るという意味です。買い占めるという意味があるようです。それはあえてそれをそういう時を持てということです。特別に持ちなさいと。神の、知恵の言葉の中に歩むということは、実は私たちは自然とできることではなくて買い取ることなんだ。まさに意識してキリスト者としてそのように生きようと決心して歩むものということの意味であります。ですからクリスチャン生活というのは、自然とクリスチャンとして知恵のある生き方が自然とできるというものではなくて、意識して実はクリスチャンとしての知恵の内を歩む歩みというものを通してしか歩めない。でもその歩みはいつでも実は弁明するとき、人々にキリストを証しするときになっているというのです。で、その歩みの中で大切なことが6節です。あなた方の言葉がって言ってますよね。いつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと言っています。で、このことは何かと言いますと、そのクリスチャン生活の証の熱心さというときに、これを見ようがしな、その何て言うんですか、私は聖書のことを知ってるんだというふうな、まあ今で言えば上から目線って言うんでしょうか、態度で語るような語り方でしょうね。そういったものであってはならない。いつも親切であれっていう言葉、そういう意味のようです。自己満足や、または自分が何か特別なことを知っているかのごとくにして、知らない人たちに、いえ、私の知っていることを教えてあげますよというふうな姿勢じゃなくて、あなた方の言葉がいつも親切でって言っていますから、使えるものとしてっていうことのようです。使える側としてこの言葉を伝えなさい。だからといって媚びけつらうようなものであってはならない。つまり塩味の効いたものでなければならないというふうに言っています。親切で使えるものとしての言葉遣いでありながら、しかも、曖昧もことした意味のないものであってはならない。塩味の効いたものであるようにしなさい。で、この塩味の効いたものっていうのはどういうことかというと、まあ当時は郵便術っていうのがありまして、そういうふうにこの人々を説得する術というのがギリシャでは流行っていたようですが、ここでは特にこの言っていることは、塩味を聞いたっていうのは、よく今では昔はこの私テープレコーダーって言い方します、今なんて言うんですかね、同じことをこう繰り返してやるの、あれは何て言うんでしょうか、 ステレオタイプとかって昔は言ってたんですけど、今 CD タイプっていうんでしょうかね、同じことをただ繰り返す、エンドレス的にこう繰り返して同じフレーズを繰り返して言う、もう判を押したように同じことをこう言っていく、誰に対しても同じことを言っていく、そうすれば福音を伝えたかのごとくに、こと足りたかのごとくに、そういう話し方ではなくてって言っていますから、一人一人に対して意味のある価値のある生き生きとした実は話し方を持ってということのようであります。やはり人が人に伝えるときに、伝える人は同じでも、伝わる人、伝えたい人というのはみんな一人一人違うので、一つの A という話を持って B という人にも C という人にも、中身は同じでも話し方までみんな同じでその人に届くということはありえない。生活の中で私たちが証ししていくっていうのは、みんなそれぞれ生き方が違う、その使わされている場所がみんな違うので、みんな違った方法でその人に与えられた賜物とその地域での必要性の中で語り方もあるはずです。で、それが実はこの塩味の効いたものであるようにしなさいということのようであります。ステレオタイプ的な同じことをどこでも語って良いということではない。それは自分の生活の中に知恵の神の言葉の中に生きていないということになってしまうということのようです。そうして、そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。つまり私たちがその相手に、教会に来ていない人にキリストを証ししようとした時に、そういった生活の中で一人一人をよく見ていくならば、自分の生活の中でそれぞれ証しするということがどういうふうに、その人に接したらよいかということが分かる、証しすることができるようになる。福音の働きというのは祈りによってそのように始まって、また祈りによって働かれていく、そういう働きをパウロは願っています。ですから福音宣教ということは祈りによって始まって、そして祈りに対して答えてくださる神様の答えを見て、注意深く見て、そして神に感謝していく、そういう実は福音宣教というのがパウロが言っているところの、実はこのコロサイ人の手紙のその福音が全ての人の心の門戸が開かれて伝わるようにという、実はメッセージの答えのようであります。私たちもいろんな人たちがおります。いろんな立場の人たちがおります。いてよいわけです。しかし私たち自身が本当に自分の生活の中で、お言葉の中に私自身反省するんですが、生きて、そして、私の周りにいる人たちのために福音を、曖昧模糊としたものではなくて、はっきりと語って、そしてその生活の中で証ししていく、そのためには私たちは祈るということの大切さを覚えるのであります。祈りによって、祈りが聞かれた時に、人はそのイエス・キリストの奥義を知るものとなっていくということが、パウロのここで伝えたいことではないでしょうか。祈りなくして、私たちは福音は語る力もなければ、またその人の心の中に福音が祈りの結果として受け入れられるのでなければ、私たちはその人に福音 をその人の心の中に門戸を開いて届けることはできないのではないでしょうか。もしその人が本当に福音を受け入れたならば、それはまさに祈りが聞かれたことであり、神への感謝の祈りを持って神の前に喜ぶ、そういう福音宣教がパウロのコロサイ人への手紙への願いであるし、また私たちの願いでもなければならないのではないかなと教えられたところです。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、祈りが聞かれることの大切さを教えられます。 しかしいつの間にか祈りに対する答えを持たなくなってしまうことがあります。主よ、本当に祈り抜いた祈りに対して主が答えてくださる時を目を覚まして今か今かと本当に待ち望む、そして聞かれたことに感謝をする、そんなクリスチャン生活を大切にしていくことができますように助けてください。主の御名によってお祈りいたします。